本日の旧約聖書の列王記の御言葉も、新約聖書の使徒言行録の御言葉も、共に良くも悪くも人間を見抜いて反応する情景が描かれております。今日は使徒言行録に特に目を向けていきたいと思いますが、使徒パウロとシラスがキリストの福音を述べ伝える伝道旅行をしていた時のことです。もともと聖書の世界というものは、現在のイスラエルのありますパレスチナを中心に、広く言えば古代オリエント世界に属しています。オリエントという言葉は、ラテン語で日の出の地という意味の言葉であります。東の彼方、日が昇る地。それは、ヨーロッパから見て日の出の地としての東方世界を指しています。21世紀の今日、キリスト教といえば、ヨーロッパがその中心となっているわけですが、もともとはオリエント、東の彼方からやってきたものであったわけです。アジアからヨーロッパへ、初めてキリストの福音が伝えられていったのは、その一線を越えた出来事は、今日の使徒言行録のまさにその直前に起こっているのです。使徒パウロが現在のトルコの各地を伝道して回っていたわけですが、神がエーゲ海を渡ってマケドニアに渡って福音を伝えるように召しておられると悟り、ついにキリストの福音が今でいうヨーロッパに渡ったのです。日本にキリスト教が初めて伝えられたのは、あの種子島にザビエルが到達してからであると私たちは歴史で学んできておりますが、ヨーロッパにキリスト教が初めて伝えられたのは、この使徒パウロがエーゲ海を渡って今のギリシャ、マケドニアに上陸したその時であったのです。ヨーロッパにキリスト教が初めて伝えられた画期的な時でありました。その直後が今日の出来事であります。さて、パウロたちはローマ帝国のマケドニア州第一区の植民都市でありましたフィリピという町にやってきます。パウロはいつもはユダヤ教のシナゴグと言われる集会所に行って、まずそこに集まっている同胞ユダヤ人、同じ旧約聖書のベースを持っている人たちにキリストの福音をまず語っていくのが常でありました。ところが、このフィリピという町は、かなり古く大きな町でありましたが、どうやらそのシナゴグと呼ばれる街道がなく、ユダヤ人たちは、どこで集まって祈ったり、交わりを持っていたかといいますと、河原に、大体そういう場合は河原に行って そこで皆集まりを持っていたのであります。パウロもこのフィリピの町でユダヤ人たちが集まっていたその祈りの場所に行き、キリストのことを話し、そして伝道していきます。その中で紫布を商うリディアという婦人が彼の言葉を聞いて信じるようになり、そしてパウロ一行を自宅に招いてもてなしていきました。紫布とは大変高価な布でありまして、それを商いしていたこの婦人はそれなりに豊かな富裕なこの生活をしていたと思われますが、パウロたちをもてなし、短い滞在ではありましたけれども一生懸命仕えていきました。フィリピでの滞在は短い滞在となったわけですが、今日の御言葉にある事件がそこで起こってしまいます。パウロたちが祈りの場所に行こうとしたら、占いの霊に取りつかれた女奴隷と出会う。この女奴隷はこの霊のもたらす特別な能力として占いをし、その主人に多くの利益を得させていたというわけです。彼女はパウロたちについてきて、大声で、この人たちは糸高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのですと叫び続けたとあります。一度や二度ではなく、パウロがその祈りの場に行き来する毎回毎回、幾日も付きまとっては叫び続けていた。別に間違ったことを吹聴しているわけではありませんが、大きな声で叫びまくって、つきまとっているそのありさまは、尋常ではありませんでした。パウロにとっては、迷惑千万なことであります。ついに、パウロはたまりかねてこの霊に、イエス・キリストの名によって命じる。この女から出て行けと命じ、霊を追い出してしまったわけです。結果的に、この女奴隷は、特殊な能力を失い、金儲けができなくなったために、この奴隷の主人は、パウロたちを恨み、パウロたちを捕らえ、高官たちに引き渡し、風紀敏乱罪とでも言うべきものをなすりつけ、鞭打たせ、牢屋に入れさせたというものです。話としては、何ともユーモラスにさえ聞こえてくる内容です。しかし実際にはパウロたちは、衣服を剥がされ、鞭を何とも打たれている。獄に入れられ、手枷まではめられていく、ひどい仕打ちを受けるという深刻なものでありました。パウロがあまりにうるさくつきまとうので、追い出したこの占いの霊は、悪霊とまでは言われておりませんが、実質、人間に取りつき、人間を捕らえ、縛る霊でもあります。この霊は叫んでいる内容からわかりますように、パウロが神のしもべで、救いの道を述べ伝えるものであることを見抜いたがゆえに、黙って折れなかったようであります。どうしてこのように騒ぎ立てて、 つきまとおうとしたのでしょうか。それは嘘を言っているのではなく、正しいことではありながら、そのやり方、方法が常軌を逸しているものであった。この出来事とよく似た情景が福音書の中にもあります。主イエスがガリラヤ湖の向こう岸、ゲラサ人の地と言われた場所に行かれた時のことです。悪霊に取りつかれた男がその地におりましたが、主イエスがやってくるのを察知し、その悪霊は墓場を住処にしていたのですけれども、そこからわざわざ出てきて主の前に出て叫んで言うのです。意図高き神の子、俺に構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。御所だから苦しめないでくれ。と言ったわけです。シエスは、お前の名は何というか、とお尋ねになり、悪霊はレギオンと答えます。ローマの軍団のように数多くの霊が、悪霊がその中にいたからです。この悪霊は丘の上の豚の群れに乗り移ることを許してくれと願い出て、主に許されて豚に乗り移り、そして湖の中に雪崩を打って飛び込み、豚はみんな死んでしまった。そういう出来事です。ゲラサ人の地の悪霊にしても、今日のフィリピの占いの霊にしても、自分の方から、その主の前に、あるいはその主の力が宿っている者の前に出ていくわけです。いや、その前にいち早くそこに偉大な神の力が、権威があることを見抜いております。こっそりと隠れて身を潜めておけばいいものをと思いますが、どちらとも自分の方から主の前に、あるいはその主の権威の前に出て行き、結果的に騒ぎを起こすことになっているわけです。パウロが今日のところで経験しているのも基本的に同じ反応ではないでしょうか。それは霊が起こした一種の自己防衛の反応であると見受けられます。圧倒的な神の力が迫ってきているのを見抜き、それにたじろぎ、そしてなし得る反応がこれであったということです。私たち普通の人間には、普通の人間は大方見た目や、あるいはいろいろな形で得ている情報で相手を判断したり評価するものでありますが、聖書に示されるこの特殊な力を有する霊どもは、神の力を立ちどころに見抜き、その前にとても自分たちが太刀打ちできないことを知り、ひれ伏すか、あるいは今日のような反応を起こしてくるわけです。これはおとぎ話のように聞こえるでしょうか。しかし、現代でも特殊なカリスマ性を持った悪しき力が人を縛り、 操作し、争いや搾取や差別を引き起こしている姿を見ることができ、そこにキリストの福音がもたらされるときに起こる反応を見てまいりますと、これは決しておとぎ話とすることはできないと思えてくるものです。改めて、ここでパウロが神のしもべであり、皆さんに救いの道を述べ伝えている人ですと言われている言葉は、いわば太鼓持ちのようにご機嫌取りをしている言葉でも、媚びへつらっている言葉でもなく、真相を述べている言葉だと言えるでしょう。その神のしもべ、救いの道を述べ伝えているパウロが身に帯びているもの、あるいは持っているものは何か。それは福音でした。パウロはコリント書などでそれは十字架の言葉だとも言っております。それは人をがんじがらめに縛る罪の縄目からの解放をもたらす権威ある実行力のある言葉であります。人はその権威を認めることがなかなかできません。福音書の中の律法学者たちがそのような私たちを代表するかのように福音書の中に登場してきます。例えば中部の人が屋根を剥がしてやっとの思いで主の前に連れてこられたときに、主はその人にあなたの罪は許されると言われます。それは権威ある言葉であったのですが、その言葉を聞いた律法学者たちはこれは神を冒涜する言葉だと心の中で思ったのです。罪を許すことができるのは神のみのはず、それをこの男は自分で罪を許すと宣言しており、神になり変わったつもりでいるではないか。ひどい言葉だと律法学者の言う罪を許すことができるのは神のみだというのは正論といえば正論なのです。しかし主イエスが神の子として神の権威を帯びていることを認めることができないでいるわけです。それは人間の限界なのか。そうは言えません。きちんと主にその罪を許す神の権威を認めている人たちも現れているからです。例えばローマの百人隊長などがそうです。同じ主イエスを見ていながらどうしてそこにその権威を認めるものと認めることができないものとが分かれていくのでしょうか。今日はそこまで深く踏み込んでいく余裕がありませんけれども、おそらくそれは自分が何らかの権威を手にし、その権威の座に座り込んでしまっているときに、目の前に主が立って驚くべきことを仮になさったとしても、そこに神の子としての権威を認めることができないのでありましょう。権威ある言葉、それは実行力のある言葉です。人を縛る縄目を解いていく解放をもたらす言葉は、口先だけのものではなくて、十字架で血潮が流され、肉が裂かれ、そしてシュエスの命の代償が支払われて、きっちりと清算される形で実行されるものです。この言葉を信じてそこに身を委ねる者は、ついに自分を縛っている者から解き放たれて自由にせられていきます。今年の夏の 教会学校のサマーキャンプは、幼少科のサマーキャンプは、徴税人ザーカイをテーマにやろうと計画を立てております。町の嫌われ者であったローマの手先とされていた徴税人の頭ザーカイが、主イエスに出会い、そして自由にされていく、その姿を見ていこうと願っております。自由にされた人、解放された人の代表とも言えるでありましょう。それがどう現れていくかというと、ザーカイはそこに喜びの宴会、食卓を用意し、すべての人を招き、主をそこに招き、一緒に食卓を囲みながら、いろいろな縄目から自由にされた喜びを表していきます。私たちはザーカイが本当に喜んで、さあみんなで食事をしよう、そして主をそこにお迎えしていく姿を、私たちが今生きている教会の仲間の中にも見出していくことがきっとできるでありましょう。いろいろなことに縛られて、身も心もがんじがらめにされてきて、本当に苦しそうに生きてきた人々が、この十字架の言葉に触れ、向き合い、聞いていく中で、今このように共に十字架のもとに礼拝を守っていく中に、その囚われから、その縄目から解き放たれていくときに、どんな大きな喜びがそこに溢れてくるか。私たちはそれを見ることができるはずです。今日のところにある占いの例は、あまり悪どい、悪質な例には見えません。しかし、神の例ではない、今日のような取りつく例は、やはり人を何らかの形で縛っていく。特殊な能力を持たせて、いいようでありながら、実は縛っている。この女奴隷は、この特殊な能力のゆえに、主人に多くの利益を得させていると記されています。その主人は、この取り付いた霊と共通の利益をこの女から得ることができるので、いわば共同戦線を張っていたようなものです。両者でこの女奴隷を支配し、縛り、自分たちの都合のいいように搾取し、利用していた。この二重の支配構造が、パウロの登場によって危うくされているわけです。縛りを人にもたらす霊は、そのことをいち早く察知し、不都合な存在であるパウロに対して反応してしまったわけです。私たちはそれがわかるならば、やはり知らん顔をしてやり過ごせばよかったものをと思います。しかし霊、ことに悪霊にとっては、騒がずには折れなくさせる福音の力が働いていると言えるでしょう。信仰に生きる、その福音を身に帯びているパウロの存在そのものが、そこに人を束縛する悪しき力、悪しき霊の支配に対して、力を持って働いていると言えるのです。結果的にパウロは、 この女奴隷の主人らによって捕らえられ、鞭打たれ、獄に入れられるという苦しみを受けることになります。霊そのものが攻撃を仕掛けるという仕方ではなくて、何らかの地上の権威や利益に依存しているものが、不都合な存在として排除しようとしたり、攻撃しようとしてやってくるわけです。しかし彼らは、この世の権威としてのローマの市民権をパウロが持ち出したならば、たちまちにおじけづいていってしまう。この女奴隷の主人やフィリピの高官たちが、真実に神の権威に向き合い、それを知ることができるようになるにはのはどういう時なのでしょう。この女奴隷の主人は、いわばこの女奴隷を縛り、奴隷として支配していたわけでありますけれども、彼女の特殊な能力を利用して、うまい汁を、利益を得ていたわけでありますけれども、しかし実は、この奴隷の主人も縛られていて、囚われていて、そのような欲望や肉の思いに囚われている一人であるわけです。私たちも何らかのこの世の権威を与えられて生きていたりしますし、もちろんさまざまな欲望や思いをうちに持っております。しかしその限界と小ささ、そしてそこに秘められてある悪質な性質、それをよく心に刻み、その権威や権益を傘に、私たちを縛る縄目が絡みついてきていることに、いつも新しく目を開かれていくものでありたいと願うのです。そしてその縄目から主イエスの十字架を仰ぐことによって、十字架の言葉、許しの言葉をいただくことによって、解き放たれ、自由なものとして立ち上がり、生きることができるようにされているのだということを受け止めていきたい、受け止め直していきたいと願うのです。本当に人を解放する福音の奥義を、自由にされた者の喜びを通して私たちはきっと知ることができます。あなたを許すという主の宣言は、あなたはもう自由だという宣言でもあります。儚く移ろう地上の権勢欲や肉欲に再び囚われる危険もあるのです。だからこそ、このように主の日ごとに、主の十字架のもとに立ち、主の言葉をなお新しくいただかねばなりません。そしてその誘惑に打ち勝ち、その戦いに忍耐して、一人のキリスト者として、福音を身に帯びる者として生き続けていく根源というものは、許され、解き放たれた喜びであり、感謝であります。主が許しを与えた者たちに、安心して生きなさいと言われた言葉が、今日のこの女奴隷の上にも、そして私たちの上にも響いていることを合わせて聞き取っていきたいと願うのです。